皆さんこんにちは。ものすごくお久しぶりです。土です。土のどこでもライブ、今回ですね、ちょっと緩い感じで1年ぶりにお届けしようと思います。特にオープニングの音楽もなしに、ほんと喋りだけで30分ぐらいいきたいと思います。今回エピソード43回目の土のポッドキャスト、どこでもライブなんですけれども、なんと前回の42回目から1年が過ぎようとしています。前回は2017年の3月23日なので、本当に丸々1年。まあまあまあ、こんだけポッドキャストが遅れたのにはまあ、深い事情があるようで、まあ、ないじゃないんだけど、なんかトロントに来てから本当にもう前のエピソード42がカナディアンも真っ青、就職難のトロント事情っていうテーマでお届けしたんだけれども、この1年ですね、そんな中やっと就職先を見つけて1年間契約として働いていました。で、終わりました、この間で。また休職中です、再び。そんなトロント生活、本当にこの1年いろんなことを学ばせてもらって、まあいろいろあったんですけどね、なんか面白いこと、まあなんかやばいなと思ったこととか、でそれを話す間もなく1年が過ぎて、で今回ね、なぜこのオープニングソングとかも何もイントロもなしに始まったかというと、ものすごくショッキングなことがあって、なんと私の10年間使っていましたですね、オーディオインターフェース MBOX2、 これプロツールズっていうね、音楽ソフトに当時、まあ、10年ぐらい前に買った時に一緒についてきたものなんですけど、使えなくなっててですね、すんごいびっくりした。なんかヘッドフォンつないでマイク通して録音しようとしたら、まず録音できないんですよ。でヘッドフォンから、まあこれ今ガレージバンドで撮ってるんだけど、ガレージバンドの音がヘッドフォンから全然聞こえなくて、で私10年使ってて使い方間違ってるって自分でありえないと思うんですよ。まあなんかしばらく使ってなかったっていうのもあるんだけどね。だからもしかしてなんか使い方間違ったかなと思ったけど、そんなわけないでしょ。だって一応私音楽家出てるし、オーディオインターフェースって別に音楽家出てなくたって使えるし、で10年間使ってきてこんなこと生まれて初めてっていうか、まあ、10年目にして初めて、もうすごいショックでね。まあ、この1年間の間に起きたまたショッキングな、パソコン上でのショッキングな出来事っていうのが、Mac のね OS を私新しくしたんですよ。これ多分誰もが通る道だと思うんだけど、 Mac の OS を最近の OS に新しくしたら昔使っていたソフトが使えないっていう。でこれは前から分かってOS のアップデートをしたんだけど、使えなくなるっていうのを分かっていたからこそ、私新しいソフトを買ったんですよ。古い OS と新しい OS が一緒に使えるっていう、同じ Mac の中に古い OS と新しい OS を両方インストールしておいて、古い OS を使いたい時にそっちを立ち上げて使えるっていう、パラレルっていうソフトを買ったんですね。6000だか7000だかそのぐらい払って、で一応古い OS を立ち上げることはできるんだけども、その時にその古い OS に入っていたプロツールズって音楽ソフトだから比較的重いんですよ。でそれ立ち上げたら、まあまあもうこれ仕事になるわけがないぐらいの、なんていうんですか、このガタガタガタガタ、もうとにかく何もできない。なんか立ち上がるには立ち上がるけど、なんかこうスムーズな動きじゃないし、編集なんてもう持ってのほかで何もできないんですよ。でもうすごいショックで、 プロツールズは使えないわ。まあ新しい OS になってロジック今私買ったのがあって、それもアップデートできたからロジックは使えるんですけど、でもちろんガレージバンドもこうやってポッドキャストの編集用としては使えるんだけど、私プロツールズにすごい慣れてたんですよ、ロジックの音楽ソフトよりも。もうそれも全然ダメになってしまって、昔プロツールズでたくさん作ったものも結局聞けないというか、開けるには開けるけど使うものにならないし、もうなんかいろいろショックで、まあ、それもあってポッドキャストもこういうふうにこうマイク使ったりするね、なんかこう機材を使っての作業かも、なんかもういいそれどころじゃないしみたいな感じで投げやりになって1年経ってしまいました。でまあ今何で録音しているかっていうと、普通に Mac の内蔵マイクです。そんな感じなので、今日本当に今回のポッドキャストお聞き苦しい、もう音楽やってたりとかね、そんなオーディオに若干こう関わってた人間とは思えないぐらいのオーディオの品質でのお届けとなっていますが、本当ごめんなさい、本当久しぶりです。まあ、このね、なんかポッドキャストを実際どれだけの人が聞いてくれてるんだろうと思って、まあそりゃ1年とかねほっぽったら誰も聞いてくれないんじゃないかなって感じもするんだけど、でもその中でこうやって聞いてくださってる方、本当に本当にありがとうございます。でお仕事の話で、トロントで1年、まあ、こうやって働いてみて、まあ、劇団でブログの方にも書いたんだけど、劇団で1年間働かせてもらってたんだけど、その劇団ってね結構面白くて、多分トロントの文化をすごい表してるとか象徴してるような劇団だったんですよ。で、まあトロントって前にも結構お伝えしてたみたいに、とにかく移民が多くて、文化が本当多様な街で、本当多分世界中の中でも、世界中の中でってなんか重複してるけど、世界の中でもこれだけいろんな国の人たちが一箇所に集まる街って、なんかまあトロントがある意味すごい一番なんじゃないかって、まあいろんな国に行ったわけじゃないけど私は、まあそうやって言われてるんだよね。でこの、まあ、私が働いてた劇団っていうのは小学校から高校までを回って、そこでこうパフォーマンスしていくっていう劇団で、内容もどっちかっていうとこう、まあ、教育関係のものだったんですよ。例えば人権に関することだったりとか、あとやっぱり人それぞれを認めましょうで、人をリスペクトする、まあ、尊重していくっていう大切さだったりとか、あと家族の大切さ、家族愛情の大切さ、例えばトロントって本当に LGBT ゲイレズビアンカップルとか、トランスジェンダーの人たちが本当に多い町なんだけれども、その中で例えばお母さんが2人っていう場合もある。お母さん同士がレズビアンで結婚して、で子供を引き取ったとか、あとまあなんかお父さん同士、まあお父さん2人いるっていう家庭もあったりとか、まあ、ゲイカップルだったりとか、でそういういろんな家族の在り方を認めるっていう内容のストーリーだったりとかね、例えば親が離婚してもいなくても家族は家族で、それのもうその家族は自分にとって特別なんだとかっていうね、結構その劇すごい感動的なものだったんだけれども、あとはやっぱりそれぞれのショーって年齢別に分けられて作られてるんだけどね、例えばまあ小学生向けのだったら本当に小学生の年代のキャラクターを主人公にしたもので、劇の内容もすごいシンプルなものだったりとか、あとは高校生向けだったらもう少し例えば男女の絡みが出てきたりとか、恋愛だったりとか、そういうのもあって、で一番最近というか、私がツアーで一緒に学校回ったので記憶に新しいのが、それこそゲイの主人公 まあ、高校生の男の子を題材にしていじめ、そしてあとは自殺問題、そういうちょっとあのディープなねものを題材にした劇、それもすごくなんだろうな、印象的で、やっぱりね、いくらあのトランスジェンダーだったりとかそういうその性にまつわる考え方がすごく開けてるとはいえ、やっぱりまだなくならないんですって、その学校でのいじめだったりとかで、実際、まあ、劇団っていうところって比較的そのアーティスティックな人たちの集まりなので、あの働いてる同僚にもあのほとんどもう男性のほとんどがゲイの方だったんですよ。ですごい仲良くしてた同僚のゲイの男の子もね、男の子っていうかもうあの大人の方なんだけど、その人も言ってた、なんかやっぱ学校で嫌な目にあったって。それはまあトロントではないんだけど、トロント近郊のあの高校とか、まあ、学校行ってた時にやっぱり嫌な思いしたっていう話をしてて、で実際うちの、 あの別のもう一人の男性もなんか電車とかに乗っててね、ちょっとこう座り方とかもちょっとやっぱりもう素で座ってるとなんかやっぱ気づかれたりすることもあるらしいんですよ、あゲイだなって言うと。そうすると柄悪い人たちになんかちょっとスラングですごいなんか嫌な言葉なんだけど、ファグってなんか言われる。でファグってなんか日本語で言うとなんだろう、バカにしてるような言い方の意味のおかまとか、まあ、かまやろうとか、まずそういう風な言葉。で今回そのうちの劇団であの高校でパフォーマンスしたその芸の問題を扱った劇の中ではね、結構こういうスラングとかがすごいたくさん出てきて、まあ、ある意味学校ではあまり使っちゃいけないようなスラングとかもあえて劇の中に混ぜてそのリアリティを出そうっていう狙いで、で結構ね凄まじいこう下ネタとかも入ってきてたんですよ、まあ、ここで言っちゃうのもどうかと思うんだけど、でもあのそれも本当に学校からは、学校側からはそこまでなんかすごい際どい言葉を劇の中に入れるのはどうなのっていう、まあ、クリスチャンの学校とか厳しいのでそういうふうなことも言われたらしいんだけど、でもほとんどの学校からはやっぱ友好的っていうか、なんか友好的っていうのはないな、なんかあの賛同的で、そういう言葉をあの実際の高校生たちはやっぱ使ってるから、それを使わないとなんかリアリティがなくなっちゃうっていう、だから本当にリアルななんか劇になったっていうね、なんかそういう風なね、なんか本当に例えば他にはファーストネーションのことを扱った劇だとか、結構見ててもね本当面白いのがたくさんあった。なんか今回あの私が辞めた後にツアーで回るショーも、例えば9歳の子の話で、なんか9歳とか10歳とかまだそんな子供なんだけど、自分が例えば女の子として生まれてもやっぱり女の子の格好が嫌とか、男の子の遊びがしたいとかで、そういう男の子の格好がしたくて男の子になりたいってすごい、もうそれが自分にとって自然だっていう女の子がいたりとか、またその逆もいるわけですよね。男の子で例えば女の子の格好がしたい、スカートが履きたい、もしくはなんか別にそういうふうな自分が女の子になりたいってわけじゃないんだけども、あのバレエを習ってる男の子とか、やっぱりなんかちょっと同じ学校の男の子からなんか変な目で見られたりとかね、そういうふうな男だから女だからっていうことのなんかいじめだったりとか、周りからどう思われてるかとか、そういうものを扱ったものなんですよ。で、なんか賛否両論もあって、例えばね、なんか高校生ぐらいになったら自分が例えばどっちを好きなのか、あの異性を好きなのか、それとも同性が好きなのかってある程度自分の中でなんか分かってくるのかなって気もするんだけど、もしくはまあ大人になってから分かる場合もあるんだけどね。でもね、あの子供の時ってなんかまだこう自分がどっちなのかよくわからないというか、自分自身がこう確立されてない年代とも言えるじゃないですか。で、男の子の格好したいとか女の子の 加工したい、もしくは女の子の遊びが好きとか、それは別になんかトランスジェンダー云々じゃなくて、ただ自分自身のこの好みっていう場合もあるし、だからといってそれがもう本当になんか女の子が男の子になりたいのか本気でっていう、その辺はなんだろうな、なんともこう、だから君はこういう子なんだねってこう定義づけっていうのはまだできないんじゃないのっていう、なんか私の友達とかはね、なんかそういうふうにも言ったりとかしてたんだけど、でも実際そのやっぱいるわけですよ。なんかいろんなドキュメンタリーとか見てると、やっぱり自分は子供でもどうしてもなんか男の子のことをする方が自分にとって自然だとかね、またその逆だとかね。で実際私も自分のことを暴露しちゃうと、12歳、中学校1年ぐらいの時とか、すごい男の子にやっぱなりたかったもんね。なんか自分はあんまりこう子供の時って女の子らしい子供じゃなかったし、どっちかっていうと本当になんだろう、男の子の遊びを男の子に混じってしてて、で自分を女の子として見られるのがすごいなんだろう抵抗があった。なんかもちろんリボンとかも絶対したくなかったし、花柄の服とかも嫌だったし、髪は本当にギリギリまで切ってたし、もうショートカットで、もうできることならもう坊主に近いぐらいの髪に、もうなんだろう髪立つぐらい、てっぺんの髪が立つぐらい短く切ったこともあったし、男物のシャンプーとか使ってたし、あの頃って自分そういう毛があったのかなって思いますね。本当に今カミングアウトするけど、でもそんな中でやっぱ体つきも変わってくるわけでしょ。で周りもやっぱり、まあ本当に女の子らしい人はどんどん彼氏とか作って、でも私はなんか別になんか、まあ、好きな人はいたけど、男の子も好きだったし、でも好きな女の子もいたな。もしかして私バイなのかなこんなポッドキャストで。でも今まで私は本当にストレートしか、ストレートとしてしか人と付き合ったことはないんだけどね、試したことはない。でもなんかだからなんだろう、話はちょっと回っちゃったけども、子供でもやっぱり気づく子は気づくし、で、まあ、私がその働いてた劇団で一番その大事にしてた今シーズンのテーマっていうのが、自分のままでいよう、なんか本当に自分に正直でいようか、 Be true yourself、 そんなテーマを扱ったショーをたくさんしてて、で本当なんだろうね、こうある意味トロントらしいな、カナダらしいな、個人をね、個人のそのなんだろう、それぞれを、それぞれの文化だったりとか、それぞれの人の在り方を認めつつ、いろんななんか人たちが共存するトロントらしいなっていう、なんかこういうところで働かせてもらって本当に良かったなって思いました。まあでも本当アドミンアシスタント、アドミニストレーティブアシスタント、言ってみればそのオフィスの運営のアシスタント、サポートとしての事務として勤務だったんだけど、今まで私がカナダでやってきた仕事って本当事務職以外だったんですよ。でやっぱりね、こっち来ると日本でどんな仕事してようがやっぱ英語使えないとそもそも話にならないので、まあ、キッチンの中で調理とかね、そういうのは本当に技術だったらいいと思うんだけど、なので最初はやっぱネルソンにいた時代はトイレ掃除をしていて、で、まあ、服の販売員やったりとか、あとは写真店での販売員だったりとか、ちょっとデザインの仕事もさせてもらったりとか、でもオフィスの一般でのアシスタント業務っていうのは今回初めてだったんですよ。すごいメールのやり取り、外部とのメールのやり取りしたりとか、いろんな書類読んだりとか、英語でも英文の書類扱ったりとか、あとはそのちょっとアカウントのこと、例えばクレジットカード のお金こう数えたりとか、なんかそういうふうな、もう本当事務作業、今回初めてあのカナダでやらせてもらって、やっぱいろいろあれですね、なんか本当課題です。なんだろう、自分が英語を満足に扱えないっていうのは自分も苦しいけど、やっぱり一緒に働いてる周りにも迷惑かけちゃうじゃないですか。で、例えば私今あの、ま、劇団の仕事は週4日だったので、他の日はあのカジュアルレストランで今も続けてるんだけどバイトしてるんですよ。で、レストランでのバイトだったら結構同じことの繰り返しみたいな感じになるので、言うことももうほぼリピートしてればいいし、もう定型文覚えてしまえばいいし、でもやっぱオフィスでの仕事ってその都度こう上司からのね、もう複数の上司からあれやってこれやってって頼まれて、でその、 あの頭をもう起点働かせて、もういろんなことを整理してオーガナイズして優先順位つけて、で英文読んで同僚ともうまく英語で話して関わって、ミーティングにも参加して、ミーティング の、 あのメネッツってあのなんだ初期をしたりとか、やっぱりね、なんか自分の至らなさをこの1年ことごとく感じまくって、ね、まあ本当周りにも迷惑かけてるのをひしひしと思い知り、自分でも結構きつかったし、まあ、周りもすごいきつかったと思うんですよ。だから、なんだろう、もう本当に実際トロントに来て音楽活動を頑張ってしようと思って来てる割にはもう今の自分の生活の基盤を作ってなんとか仕事をすることだけで本当いっぱいいっぱいになっちゃってて、最近本当このままだとちょっとなんとかしないとなって危機感をですね、ひしひしとひしひしと感じて、なんだろう、本当昔東京に上京した時にもう最初の 1,2 年こうわあ家賃払うの大変とかね、わなんか安月給でどうやって回そうとか、仕事変えてなんか新しい仕事がどうのこうのとかね、なんかそういう経済的にも危機感を感じてたあの頃にまた振り出しに戻ったような、もう第二の春ですよ。なんか自分であの年がバレるようなことも言うのもなんですが、本当そんな感じでね、もう積み上げてきたものを自ら壊すのが私の趣味なのかなって最近思ったりしてますが、どうなんだろうな、なんか本当に頑張ります。なんか最近ね、こう昔まあ生徒さんとかあの通いに来てくれてて、音楽習いに来てくれてて、でやっぱり自分のわがままでまあ、カナダに行くっつってその教室も閉じて、まあ、教えていたところも辞めたわけですよ。で、なんかあの、まあ、そこまで期待されてたかっていうとわからないけれども、でもそうやって送ってくれた生徒さんとかね、まあ、うちらもっと習いたかったって、まあ、言ってくれる生徒さんもいたけれども、やっぱり辞めてきたわけじゃないですか、自分のわがままっていうか勝手な判断で。で、まあ、そういうことを考えてみると、今私はそういう風なね、なんかあの温かく送ってくれた人たちに、これ私はここでこんなにも活躍してるんだよみたいな、あの時にこう送ってきあのくれたからこそ私はここでこんなに頑張ってこれだけのことをしてるんだっていうね、なんかやれてんのかなみたいな、本当もっと頑張んなきゃいけないなっていうのはつくづく最近本当思って、とにかく音楽のこととかあのまだまだ自分では活動しきれてないので、この1年もこう仕事だけでこういろいろとアクセクっていうかね、なんだろう、まあ、自分の中でやっぱりあダメだなダメだなとかうまくいかないなとかいろいろそんなことを思いつつ、もう生活だけをしてたような、それで消耗しきって家に帰ってきて寝るみたいな、そんな感じの生活をしてたので、これからもう少しね、もう少し頑張れるよ、そして新しい仕事も見つけなきゃいけない、 なんか就職難のトロントなんだけれども、まあなんか1年間のその経験は積めたので、そのレジュメをね、まあ、履歴書をちょっとあのその経験で埋めれたところで次の仕事をなんとか見つけて、でもう少し粘りたいなっていうふうに思ってます。でこれもちょっとまあ水面下ではあるんだけど、ちょっとしたプロジェクトの計画も今していて、まあ、そんな大それたものじゃないんだけど、でこれも今すごいいろいろやっぱ人とのコミュニケーションもこっちでだとなかなか歯がゆい部分もすごくあって、いろんな葛藤があるんですけれども、もしそれがうまく運べば、もうじき何かの発表ができるかもしれません。まあそんな大したものではないんだけどね、なんか自分なりの発表をできるかもしれないので、どこでもライブ、まあ、復活も頑張る、そして音楽の復活も頑張る1年にしたいなって。もう3月じゃん、もう3月終わるし、まあ新年度4月だしね、あのこれで一区切り就職もしなきゃっていう、お仕事も終わったっていう、その4月に向けてっていう、ちょうど日本的に言うと今が始まりですね、新年度の。だから頑張りますということで、今日のどこでもライブは完全な私の独り言に付き合ってくれて、最後までもし聞いてくれた方がいらっしゃったら本当にありがとうございました。もっとね、もうなんかためになるような、トロントってこんな街だよとか、こんな人がいるんだよとかっていう、そういうふうなネタもね、たくさん話せていけたらなと2年前から思っておりますので、今後もよろしくお願いします。じゃあね、つっちーでした。バイバイ。